お祈りをいたします。神様、新しい日曜日の朝を私たちにお与えくださりありがとうございます。神様がお作りになったこの世界は私たちの小さな手には覆うことのできないほど大きく、また素晴らしいものです。あなたのお作りになった御業の美しさを心に刻むような良い天気の朝をいただきました。この天の地もそこにあるすべてのものもお作りになったあなたはなおのことどんなにか大きくまた偉大なことでしょう。どうぞ神様、私たちに今あなたを仰がせてください。神様の恵みに満ちた慈しみを私たちが深く心に刻むことができますように祝福をお与えください。私たちは今あなたを仰ぎます。神様、どうぞ聖書の御言葉を通してあなたが私たちに語りかけてくださり、主イエス・キリストによって私たちに示してくださった計り知ることのできない神様の愛の中を私たちが生きることができますように、あなたがいつも私たちに向かって慈しみに満ちた手を伸ばしてくださっているのに、そのことに気づかなかったり、あるいは分かっていても無視したり、どうぞ私たちが犯したそのような過ちを今許し、再びあなたの愛の中に立ち返らせてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今朝は新約聖書ヨハネによる福音書第12章の12節から19節までをお読みいたします。新約聖書ヨハネによる福音書第12章12から19節まで、新約聖書の192ページです。今朝私たちに語りかける主イエスキリストの言葉をお聞きください。ヨハネによる福音書第12章12節から19節まで。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、夏目ヤシの枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘を恐れるな、見よ、お前の王がおいでになる、ロバの子に乗って。弟子たちは最初これらのことが分からなかったが、イエスが栄光を受けられた時、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。イエスがラザロを墓から呼び出して死者の中からよみがえらせたとき、一緒にいた群衆はその証しをしていた。群衆がイエスを出迎えたのもイエスがこのような印をなさったと聞いていたからである。そこでファリサイ派の人々は互いに言った。見よ、何をしても無駄だ。世を挙げてあの男についていったではないか。 私は今のこの相模の教会、私たち相模の教会が所属をしているカンバーランド長老教会日本中会の司法委員会という委員会の委員をしています。この司法委員会というところで今私たちの教会カンバーランド長老教会の信仰告白、これもともと英語で作られたものなんですけれども、この英文を日本語に翻訳をしたものが出ているのですけれども、翻訳をしてからもうかなりの時間が経っているので、改めて翻訳の訳文を検討し直すという仕事をこの委員会の中でしています。この間の水曜日にその委員会をオンラインでいたしました。結構時間をかけたんですけれども、2つしか扱うことができなかった、それほど丁寧に見ているということでもありますけれども、そこで今回読んだところに私すごく、ある感動を覚えてすごく心に残ったので、ちょっとご紹介したいなと思います。私たちの委員会で、少し訳をこのところご紹介するところを変えて、なのでお手元にもしもこうお家に帰ったときに本になっているものをお持ちの方は少しそれと違う、新しいこういうふうにしたらいいんじゃないかなというふうに提案をしようと思っている新しい訳でご紹介をしたいと思います。 1.19 というところですけれども、こういうふうに告白をされています。神は人間の行動と関係を収めるために道徳律法を与えられる。それは宇宙という織物に織り込まれた正義の原理であり、全ての人を拘束している。もう一度読みます。神は人間の行動と関係を収めるために道徳律法を与えられる。それは宇宙という織物に織り込まれた正義の原理であり、全ての人を拘束している。これ読んで何を私がそんなに感動したのかっていうことですけれども、道徳律法っていう話をしています。一般的に言って道徳律法というのは、私たちはどう生きるべきなのか、正しさとは何か、あるいはどういう生き方が美しいのか、そういうことを定めるのが道徳律法、そういうふうに呼ばれるものであると思います。でそういうことを考えてみると、今、そういう正しさとか生き方の美しさというものを発言をするのが、すごく難しい時代であると思います。価値観が多様化しているというふうに言うと、とてもよく聞こえますけれども、むしろ実態はとても混乱している。それは皆さんもよくお分かりになると思います。それぞれが自分の正しいと思うことに、それだけにのめり込んでいる。SNS などを目にすることがある方は、なおのことよくお分かりになるのではないかと思います。そういう意味での社会の縮図になっていると思います。街の正しさがあって、土地の正しさがあって、ぶつかり合って、とても分かり合うことができない分断というようなことも、しばらく前から言われるようになってきました。でそういう社会の中で多少なりとも良識を持っていると、違うことを認め合ってそれぞれの正しさを尊重しようと、そのように言います。しかし他方では結局自分が正しいというふうに思うものと似たような意見を持っている人たちだけの声を聞いて、外の世界とはあんまりこう対話をしようとしない、タコツボのような感じになってしまっている、そういうふうにも言うことができると思います。そうするとみんなに共通した正しさということはもう諦めないといけないと、そういうことを言うということ自体がもう傲慢だということになりかねない、 まあ、そうやって正しさを諦めるか、あるいは自分が正しいって思うことに凝り固まるかっていう、まあ、両極端になっているっていうことが、まあ、今の時代の中で起こっていることなのかなというふうに思います。まあ、そんなこと考えていたら、この信仰告白、神は人間の行動と関係を収めるために道徳律法を与えられる、それは宇宙という織物に織り込まれた正義の原理であり、全ての人を拘束しているという、まあ、信仰告白の言葉に私は今週出会いました。私たちの信仰告白は、正しさってあるんだと言います。美しい生き方は存在するというのです。しかも全ての人、全ての人が共有できるような、誰もが喜ぶことのできるような正しさ、あるいは美しさが存在するのだ。それは自然に私たちの心の中に生まれてくるとか、まあ、誰もがなんとなくそうかなっていうふうに思うことができるものということではなくて、神様が私たちにお与えになる道徳律法、それだと言います。しかもそれは宇宙という織物に織り込まれた、まあ、神様がこの世界をお作りになった時に、まあ、巨大なタペストリーのような美しい織物としてこの世界を、宇宙をお作りになった、その美しい模様の中に織り込まれている正しさの原理、正義の原理というものが存在するんだと。言葉を変えると、この世界は、まあ、一見すると布のように見えるけど、ぐちゃぐちゃで汚い、混沌とした布、そうじゃないというのです。あるいは布にもなっていないようなバラバラなものだ。私たちの信仰告白はそういうふうには言いません。この世界は神様がお作りになった一枚の布のように、本当に美しい模様を持っているんだ、混沌じゃない、正しさってあるんだ、美しさってある。私はこの告白の言葉って本当に大いなるこの世界に対する肯定の言葉だなというふうに、それを思ってすごく感動したんです。あ、この世界って、なんていうか、言葉がすごくおかしいですけれども、神様は本当にちゃんと作ってくださっていて、正しさってあるんだ、美しい生き方って諦めなくていいんだ、まあ、そんなことを感じました。そしてこの正しさとか美しい生き方、それを体現しているのは他の誰であろう、主イエスキリスト、この方には語らない。キリスト、このお方によって神様は私たちにこの世界の正しさ、美しい生き方というのを実際のものとして見せてくださっています。キリストが体現している美しさ、正義、一体何なのか。それは今日の私たちに与えられたこの聖書の御言葉で言えば、軍馬ではなくロバに乗る、そういう王としての美しさ、それがキリストが私たちに見せてくださった、神がお作りになったこの世界、宇宙という織物に織り込まれた美しい模様、神がお作りになった正義の原理です。ロバに乗る、ロバに乗る、ただ単にロバに乗ったっていう話ではここではないです。エルサレムの都にイエス様が入ってこられたとき、エルサレム入場というふうに言いますけれども、入場というのは場所に入るという言葉の入場ではなくて、城に入るって書いて入場というふうにこう呼びます。城に入るって、つまり都に入ってきた、王として都に凱旋をしたという意味ですね、入場。普通の王様はこういうふうにはしません。王として都に凱旋をしてきたという時には、大きな軍馬に乗り、兵士たちを従えて、例えば戦争から帰ってきたのであれば、捕虜たちを縄でも縛りつけて、くくりつけて引いて帰ってくる、それが王としての威厳を 民に示す方法です。まあ、多分一緒に来た弟子たちはそういうのを期待していたんだろうと思います。大勢の群衆が叫んでいますよね。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に、王にというふうに言われて、まあ、一緒にいた弟子たちは気持ちよかったと思います。王の家臣としてこの王と一緒にこのエルサレムの都に入っていく、不穏な空気が漂っているけれども、イエスを逮捕してやろうという者たちが多いけれども、しかしそこに堂々とイエス様が入っていく、ついに王として支配をする時がもう間近に来ている。ホサナっていうふうに民は叫びました。ホサナというのは救ってくださいという意味の言葉です。救ってください、私たちを、イスラエルの王様。民衆はそういうふうに叫んでいたんですね。ああ、ついにイエス様が私たちの王としてみんなを救う時が来たんだ。そばで見ていた弟子たちはそういうふうに感じたんじゃないでしょうか。そういう彼らの気持ちというのは、まあ、多分今の私たちとそんなに変わらないんじゃないかなというふうに思います。まあ、この時代はローマ帝国という巨大な帝国に支配をされていた時代です。言葉を変えると、ローマというこの世界の圧倒的な正しさがあったんです。かっこつきの正しさですね。ローマの平和というふうにこの時代呼ばれていました。圧倒的な正しさが支配していて、世界は平和だった。でもそれ裏を返すと、それぞれ自分の持っている小さな正しさというのは押しつぶされて文句を言うこともできないということでもあります。特にイスラエルの人々にとっては、その正しさ、正義感というのは単なる正義感だけではなくて、信仰の筋を曲げるということを意味する場面も多かったことでしょう。神様の正しさが見えない、実際のところ自分たちは苦しめられている、正しさと正しさがぶつかって絶望するようなこともあったんじゃないかと思います。どうしてこんなデタラメがまかり通るんだろうか。そこにイエス様が来た。ホサナ、救ってください、イスラエルの王様、救ってください。まあ、そこで期待されるような王としての姿というのは、まあ、それこそ軍馬に乗ってくるような圧倒的な正しさを持ってローマの正義を打ち負かしてくれるような、そういう王様であったのではないかと思います。目に物を見せてやる、ローマの連中。ところがイエス様はそういう弟子たちの期待の通りにはしてくださいませんでした。イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。ロバに乗った。16節を見ると、弟子たちは最初これらのことが分からなかったというんですが、理解できなかった。ロバ、まあ、荷物を担がせたりとか畑仕事をさせるための家畜です。まあ、背も低い、ずっとこう頭を垂れてよたよた歩いている動物です。王様が乗るようなものではない。弟子たちは理解できなかった、分からなかった。あるいはこの民衆も、まあ、本当に今この時はみんなで叫んで喜んでます。夏目足の枝まで持って王様としてイエス様のことを迎えていて、パリサイ派の人たちは早くイエスのことを逮捕したかったけれども、でももう身を何をしても無駄だ、用を挙げてあの男についていったではないかというふうに言ってサジを投げて諦めている。もうイエス人気が圧倒的にすごい、もう時代の風はあの男に向かって吹いている、何をしても無駄だというふうに言いましたけれども、私たちは知ってるんです。このエルサレム入城っていうのは日曜日のことでしたけれども、その数日経って木曜日になればイエス様はもうすぐに逮捕されて、まあ、この時ここで叫んでいた人たちも含まれていたのでしょうか。多くの人々に十字架につけろと、 あっという間にオセロのようにひっくり返ってしまう。一週間もしないうちに期待が外れてイエスは十字架につけられた。弟子たちがこれらのことが分からなかったということも、まあ、この民衆があっという間に手のひら返すということについても、イエス様、ロバに乗るイエス様という方は私たちの期待しているような王ではなかったということなんだと思います。自分の信じる価値観とか正義とか美というものを実現してくれるということを私たちは求めるけれども、でもイエス様はその私たちの期待というものを受け流すようにして、馬ではなくてロバにお乗りになるんです。わざわざロバを見つけて、転ばを見つけて、それにお乗りになる。それがイエス様。じゃあなんでイエス様はロバになって乗ったのか。聖書はそのことをちゃんと旧約聖書の言葉を引用して説明をしています。シオンの娘を恐れるな、見よ、お前の王がおいでになる、ロバの子に乗って。この言葉は旧約聖書のゼカリア書というところから引用している言葉です。ちょっとお手元に聖書がある方は一緒に開いてくださってもいいかもしれません。まあ、ゼカリア書の第9章の9節ということです。1489ページですね。ゼカリア書第9章の9節のところからです。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者。高ぶることなくロバに乗って来る。メロバの子であるロバに乗って。私は、10節も続けています。私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。このゼカリア書に書かれている王、あなたの王が来る。でしかもその王様っていうのはロバに乗ってくるんだ。ロバに乗ってくる王様って一体どういう王様なのかっていうと、剣を取る王様じゃないんです。弓を取って戦って相手をやっつけて、そのやっつけた相手を晒し者にしながら凱旋してくるっていう王様じゃないんです。軍馬を立つ、戦いの弓を立つ、諸国の民に平和を告げる、そういう王様としてイエス様はやってくる。相手をやっつける王様としてではなくて、平和の印としてロバにまたがってやってくる王として、主イエスキリストは私たちのところに来てくださったんだ。相手をやっつける力はいらないんだ。そういう力をイエス様は放棄しました。相手のことをやり込めて自分の正しさを実現するような、そういう王としては私は来ない。平和の王としてロバに乗って私は来る。それがイエス様からの私たちへの答えです。まあ、でも嫌なことがあった時に相手のことをやっつけてやりたいというのは、私たちにとっては本当に根深い習性のように染み込んでいるところがあるなって思います。まあ、やられたら倍返しにしてやりたい、まあ、それがやっぱり自然な感情ですよね。ちょっと私この話をすると非常にこの、なんていうかな、ちょっとこの、あんまり、あれかなとも思ったんですけれども、この間の日曜日に、私、また、司法委員会とは別の委員会が、ビデオ会議であって、でそこで、ちょっと委員会が始まる5分ぐらい前に、ちょっとした雑談していたんですけれども、3月、4月と、私が、応援をしている 某野球チームが、まあ、凄まじく絶不調だったんですよ。でほとんど3勝ぐらいしかしてなかったんですけれども、でそのビデオ会議に出席をしていた牧師の中の一人に熱烈なカープファンがいて、どうしたの弱いねって言われたんですよ。ちょっとムカッとしたんですけど、まあ、その通りだからあんまり言い返せないっていうことがあったんです、まあ、それはそれで終わって、まあ、いいんですけれども、その後先週の前半にその某チームと広島戦が3連戦があって、まあ、最初はボロ負けしたんですけど、その後すごいこう勝ったんです。でも最高に気分が良くて、ちょっとなんかメールでもしてやって、どうしたんですかとか言ってやろうかなって私ちょっと思ったんですけどその時のことを私ここ読みながら思い出して、なんかこうやり込められたらやり込み返してやりたいっていうふうに、まあ、ちょっとやっぱりこう思うんですよね。でイエス様って、まあ、本当にこのやっつけなかった方なんだと思うんですよ、まあ、それは本当にこうただの笑い話で終わるし、まあ、実際にメールしても大したあれではないかもしれないですけれども、でもまあそんなさまつなことだけではなくて、本当に私たちはやられたらやり返してやりたい、自分が受けたよりももっと相手をやっつけてやりたいっていうふうに思います。だから弟子たち分からなかったんですね。ロバに乗ってイエス様来る、わざわざロバに乗ってくるということが理解できなかった。でも分かったんです。後で弟子たちは最初これらのことが分からなかったが、イエスが栄光を受けられた時、それがイエスについている彼のものである、人々はその通りにしたんだということが分かったの。分からなかったけれども、どうして分かるようになったのかっていうと、イエスが栄光を受けているのを見たからだ。栄光を受けているって一体何なのか、この栄光を受けて栄光を受けるっていうのはヨハネによる福音書がとっても大切にしている言葉で、主イエスが十字架にかけられるっていうことです。十字架にかけられ、そして復活をする、十字架から復活を含めてヨハネによる福音書では栄光というふうに表現をしています。ロアに乗っているそのわけが分かった、いつ分かったのか、十字架にかけられるイエス様を見たとき、そして復活したイエス様が私たちにもう一度出会ってくださったときに分かった。この週の木曜日の夜、イエス様は逮捕されて、裁判にそのままかけられて、すぐに十字架にかけられることになります。木曜日の夜、逮捕をしに来た兵士たちに向かって、まあ、ペテロ、弟子たちの一人であるペテロは、まあ、それこそやり返してやろうと思って剣を持って彼らに立ち向かい、まあ、一人の耳を切り落としたという騒動が起こりました。まあ、イエス様はそれをご覧になって、剣を鞘に収めなさいというふうに言って静かに逮捕されて、まあ、その後ひどい裁判にかけられて、すぐに十字架にかけられるということになりました。ペテロはやり返してやろうと剣を取りました。でもイエス様はやり返しませんでした。その後弟子たちはみんな逃げました。誰もいなくなった。イエス様は十字架にかけられた。そして3日目日曜日、復活をしました。怯えている弟子たちのところにイエス様は来てくださいました。そして彼らに言われました。あなた方に平和があるように、あなた方に平和があるように、とイエス様弟子たちに言われました。ロバの子に乗ってやってくる平和の王が、あなた方に平和があるようにと弟子たちに言ってくださいました。私たちは一体どうしたら平和に生きられるのか。誰もが喜ぶことのできる究極の平和、誰ものけものにしないような平和、キリストの平和、それはこのお方がご自分の敵をも受け入れて、 裏切った者をも許す、そういう究極の愛によって私たちに実現してくださいました。それが軍馬ではなくロバに乗ってやってくる私たちの王の生み出す平和です。私たちはこの平和に招かれています。キリストの平和に招かれています。このお方の十字架と復活によって私たちに与えられた平和に今日皆さん一人一人が招かれています。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの確かにしてくださった平和が私たちを生かしてくださいます。私たちをどこまでも愛し許し、私たちを神と平和にし隣人と平和にしてくださる主イエスキリストの十字架の御業を、復活の御業を今私たちは仰ぎ、この新しい1週間へと出発をしてまいります。どうぞ神様、キリストの招きに応えて今あなたの身元に進み出ることができますように、主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。